では今回審査をお願いしております井出健一郎さんからご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
ではまず、今回のキルコス国際建築設計コンペティションのテーマである大きいこと小さいことについて、井出さんならではの、建築から見た捉え方等ですね、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、審査をやる前に、大きいこと小さいことという言葉だけを見たときに、何か建築の造形物の大きさや小ささということだけに何か捉わせてしまうのではないかなということをちょっと考えたので、はい、何かでもその大きいこと、物事が大きいとか小さいということとか、造形が大きい小さいっていう考えることは、はい、何か建築を建てることとか作ること、何かを計画することのリアリティについて考えることなんだろうなと思って、はい、今回審査するにあたって、そのリアリティというか、その実現可能性みたいなことをかなりメインに重きを置いて、審査するように、作品が届く前に自分の中で審査基準をいろいろ考えてました。
なるほど、なるほど。具体的な、なんていうか、絶対的な大きさが大きいというよりも、スケール、規模が大きい、小さいっていう、そういったものもありますよね。
そうですね。ただ、何か建物の大きいことの可能性とか、小さいことの可能性だけを取り出して考えるっていうのは、はい、何か造形だけの話になってしまいそうな気がしたので、はい、でその中、大きいこと、小さいことを考えた先にある、実現可能な状態みたいなことを、見たら良いのかなというふうに考えてました。
なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。では、まずですね、金賞から一つずつ見ていきますが、金賞で選んでいただいたのが1066の町の足跡ですね。いかがでしょうか。
いわゆる過疎というか、減っていく町を、どういうふうに残していくのかということについて、提案がされていたものだと思うんですけど、はい、まず全体的に、審査をするにあたって、僕が最初に選んでいた選定基準の中で、それに当てはまったのがこれしかなかったっていう。
なるほど。
で、その中選定基準は、大きく5つあるんですけど、
はい、
現代的な問題に着目した提案であるかっていうことがまず1つ。で、この提案は、やっぱり今から人が減っていく。で、そういう過疎が進む小さな町をどうするかっていう、それは普遍的というか、はい、現代的な問題であるなというふうに見てました。
なるほど、なるほど。
で、もう一つ、2番目は、アイデアだけでなくて、はい、その計画の実現可能性が提示されているかっていうこと。はい、ちゃんとそれが単なるイメージだけではなくて、その人の中でも、ちゃんと、提案者の中でも、ちゃんとそれが実現可能なものなんだって、ちゃんとリアリティを持って提案されてるかどうかっていうこと。
はい、
それを見ると、この、火器を砕いて、セメントに混ぜ込んで、それを道に塗っていくっていうことが提案されてるんですけど、はい、それがどういった状況になっていくかとか、モックアップまで作られていて、はい、美しいイメージが単なる想像のイメージだけではないところで、リアルな実物の写真としてもかなり美しいなというふうに感じたので、それがいいなと思ったのが一つ。あと、三つ目が、実際に敷地が想定されているかっていうこと。これはリアルな街が想定されていたので、それはすごくいいなと思いました。
そうですね、広島県の呉市の方ですね。
そうですね、はい。
なるほど。
で、四つ目が、何かその現代的な問題に着目、実際に敷地を選んで、現代的な問題点に着目をして、アイデアだけでなく実現可能性が提示されているだけではなくて、その先に、描かれている状態が、要はその先に描かれるより良い状態が、新しいイメージとして提案がされているか、それは建築物じゃなくても全然良いんですけど、街の状態みたいなものが、新しいイメージになっているかどうかっていうことは、これは僕はすごく、新しいイメージになり得るんじゃないかなというふうに思って、言ってました。
これはあれですよね、街の残余地すべてに新たな塗装を施すっていう、 あれですよね。
そうですね。はい、で、最後は、はい、できるだけ少ないコストとエネルギーで実現可能かっていう。
はい。ああ、なるほど、な
るほど。これに対しても、このプラン、このあの提案でなされてることって、何かこう、すごく、その町の問題を解決するにあたって、はい、大きなこう造形物を作るというよりも、小さな欠片を集めて、はい、でそれをただその、一つの道というこう、エレメントのみに敷き詰めていくっていうことだけで、うん、でも、そこにこう、人の痕跡が残って、それは町の人たちがこう、自分たちで手入れをしてみたいなことが、もし、行われていったとすると、はい、何かこう、自走する、こう、町というか、そういう状態にもなり得るんじゃないかと思って、まあ、そういった意味で、この5つの視点で見たときに、ちゃんとこう、真摯に提案がされているものがこれじゃないかなと思って、これを選びました。
なるほど、なるほど。まあ、これ、あれですね、日々の小さな、日常的なこう変化や出来事を記憶しながら、何年も何十年もかけて大きな風景を作っていくというものですもんね。
そうです。はい。はい。そこに何かこう街に暮らしている人が介入する余地があるなっていうところもすごくいいなと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。そうですね。このプレゼンテーションもそういったものがいろいろ織り交ぜられてて、すごくきれいに、わかりやすく、コンセプトが
伝わって
き
ましたね。そうですね。なるほど。
わかりました。ありがとうございます。では次銀賞に行きたいと思いますが、銀賞で選んでいただいたのが1280のコミュニティスタンドですね。はい、いかがでしょうか。
はい。実はこの銀賞と銅賞どちらを選ぶかというのは、はい、どちらを銀賞にするか銅賞にするかというのはすごく迷っていて、はい、でこれ5つ、僕が最初に考えていた5つのキーワードに当てはまるもの。が、金賞のものしかなかった、共感できるものに金賞しかなかったということと、それ以外にもいくつか候補はあったんですけど、はい、最初に思っていたのは、最終的に出来上がった結果よりも、要は計画のこう出口をちゃんとうまく出られたかということよりも、その計画に対してちゃんと入り口をきっちり入れたかっていう、はい、そちらの発表の方を重視しようと思っていたので、
なるほど。
なので、これ、ほとんど形はないんですけど、はい、だから形の部分についてはもうちょっと提案してほしいなと思った部分はすごく大きいんですけど、はい、でもこれを選んだ。で、これを選んだ僕がすごくいいなと思ったことは、はい、ガソリンスタンドを何かこう活用していくっていうことは、はい、今までもよく提案されてることだと思うんですけど、はい、その、ガソリンスタンドというものを、何か一つ統計、を取るための、一要素だと位置づけていて、このプランって、はいはい。で、その閉鎖、もともとは、車が通っていて、利用される、何かしらの一定のこう、基準に基づいて選定された敷地で、ガソリンスタンドが立っていたんだけれども、はいはい、ある時間をこう、得て、街が少しずつ、形が変わっていくことによって、そこにこう、車が通過しなくなったことによって、はい、そこがこう、空白になってしまう。なんかその中、ガソリンスタンドがただ単にこう、儲からなくてしまったっていう話ではなくて、うん、街の構造が変わってしまって、そこに、一定の需要が到達しなくなった、うん。車の需要がなくなったから、ここに、何かその街の拠点を作るっていうことがすごくいいなと思って、それの位置づけ方が、要は車が来なくなったということは、もしかしたら人にとって安全かもしれない。
はい。
し、その、ガソリンスタンドっていうものがどれぐらいのこう、距離感で置かれるかっていうことが、はい、学校とか公民館とか、いわゆるコミュニティ施設がこう置かれる距離感、そこのなんか相関性みたいなこともちゃんと考えられていて、その何かこう視点っていうか、はい、ガソリンスタンドっていうものの解釈が、何かちょっと僕にとってはすごく新鮮だったというか、新しい何かこう、見方をこう提示されたような気がしたので、そこをすごく評価して、金賞というふうにしました。
なるほど、わかりました。計画の出口でなく入り口を重視するっていうのが、すごい新しい見方だなとちょっと思ったんですが、常日頃そういうものを、ちょっと大事にされてるんですか？
そうですね。はい、大学で教えるときも、はい、何かそこを表に行くときも、事務所でも、はい、形はね、最終的に、はい、僕が何とかすればいいっていうところもあるし、はい、学生の人たちが何かやるときに、はい、やっぱりそこがこう、 入り口っていうか何に着目したかっていうと、それをどうこう分析して解釈したかっていうところが、間違って形が提案されても、いやいやいや、こう、最初のこの入り口が間違ってたら、出口がいくら綺麗に出てても、社会の中で建物が本当にうまく機能するんですかっていう、はい、そっちの方が気になってしまうので。
なるほど。どちらかというと出口がね、あの社会の中では分かりやすくて評価されやすいものですけれども、
そうですね。まあでも実務として、はい、要は何かしらその建築の発注者が求めていることは、はい、それは建築だから最終的なアウトプットとして美しくて当たり前じゃんっていうのはそれはもう当たり前で、
はい、
でもほとんどのクライアントが見ているのは。はい、要は街の人たちが多分求めていることっていうのは、はい、きっちり、ちゃんとまあ、真面目だと言われようが、面白くないと言われようが、そこはきっちり、ちゃんとこうクリアし、条件はちゃんとクリアした上で、
はい、
で、それがあって初めてその会話が成り立って、はい、で、形が良いから、まあ、絵本みたいなもんだと思うんですよね。まずはそのパッピー、まず見て、はい、絵が良くてこう見たら、興味を持ってみたら、そこに文章が書いてあって、その文章を読んでみたら、より、絵がよく見えたっていうロジックだと思うんです。まあ、建築も基本的にはそうだと思うんですよね。
はい、なるほど。
うん。となった時に、だから美しくないといけないんだけど、美しいだけではダメで、ちゃんとそこにこう、その美しさを補強するロジックがちゃんとあるかっていう。
なるほど。
うん。やっぱそこの方が僕はすごい大事じゃないかなと。
なるほど。銀賞、これ選ばれたのがすごくよくわかりました。はい、では、続きましてですね、同章の方に行きたいと思いますが、1083番ですね、小さな夜、大きな夜ですけれども、いかがでしょうか。
これは、まず銀賞か同章かと迷った以前に、賞を与えるかどうかっていうのをすごく迷ったんですけど、はい、このプランに僕が共感できたところは、もう夜に開く図書館であるっていうところ、まあ、だけなんです。うん。で、まあ、ただし、ちょっと今年、たまたまこう、秋にかけて、
はい、
春から秋にかけてずっと台湾の仕事があって、台湾に行ってたんですよ。
はい、
でそしたら、台湾の街の中に、台湾の人たちにどっかいい本屋さんないですかって聞いたら、みんなが教えてくれる本屋さんがあって、
はいはい、
で、そこをみんながその本屋さんが台北を作ったっていうぐらいなんか、みんなに愛されてる本屋さんで。
なるほど。
で、そこが、夜中まで開いてるんですよ。すごい、豊富な、建築からのデザインからファッションから、いろんな分野の本が置いてあって、で、夜中まで開いてるから、僕も閉店間際に、台湾に行った時に行ってみたんですけど、
はい、
若い人たちが、もうすごくいっぱい、その本屋さんの前にいたり、中に入っても、本屋さんの中の階段に座って、勝手にみんながその本読んでたりして、でもそういう、なんかこう、街の中にその夜、
はい、
なんかこう、ただ単にその、本屋さんって買わなくても入れるじゃないですか。
そうですね。
商業的な場所のはずなのに、はい、買わなくてもずっと、なんかその自分の知的好奇心を満たそうと思えばいることができるっていう場所が街の中にあるっていうのは、これ結構いいことだなと思ってですね。まあ、そこを、まあ、建築の形がどうかとか、選ばれてるの敷地の選定のされ方みたいなことは、
はい、
まあ、よくわからなかったんですけど、
はいはい、
ただその、夜に、何かこう、自分がこう、知りたいと思ったら、ネットではなくてリアルなその書物として、
はい、
それをこう、読めるものが街の中で夜開いているっていうことは結構大事なんじゃないかなと思って、まあ、そこを評価しました。
なるほど、なるほど。図書館っていうと、まあ、書店でもそうですが、さまざまなこう分野の本がずっとカテゴリーごと並んでるわけで、言ってみれば、小さな町というふうにも言えますよね。
うんうん。
例えば、歴史関係のジャンルだったり、家族、なんていうか、子供向けの本があったりとか、なんか小さな町っていう感じが、ちょっとね、これ見ると思うんですけど。
なんかその、まあ、やっぱりこう、ね、今その、まあ、本当にその紙に、文字を定着させて書物にした方が良いのか、それともデータで飛ばした方が良いのかっていう、
はい、
要は、電子書籍なのか、本書物なのかみたいなこともあると思うんだけど、
はいはい、
ただ、やっぱりその、なんかその書物が持ってるリアリティとか、
はい、
その、本屋さんっていうリアルな場所でしか起こらないことっていうのも、絶対その、まあ、偶然、偶発的なことであったりとか、 他の目的を果たそうと思って行ったのに、たまたま目に入ったものが、興味を持って見てみたら、全然、まあ、デザインを例えば見ようと思って行ったら、医学の方がすごく面白かったとか、はい、まあ、そういうなんかこう、ことって、やっぱそのリアルな街の中での良さだと思うんですよね。
はい、
から、そうですね、なんか、まあ、図書館っていうよりも何かその商業的なリアルな場所。
はい、はい。
仕事でやるときもいつもそのリアルショップの意義って何だろうってやっぱり考えるんですけど。あともう一つ、まあ、夜について考えさせれる出来事というか、はい、あのプロジェクトが一つあって、はい、今年の僕たちが福岡でやってるデザイニングというイベントに、はい、ロンドンからデザイナーを招致してワークショップやったんです。
はい、
ただ、その、読む、バハカ・マトシアンっていう、はい、男性のデザイナーなんですけど、はい、彼が、ある、イギリスの街の中に、の広場に、ブランコを作ったんですよ。
お
パブリックプロジェクトとして。
はい、
で、それが、なぜそんなことをやったかって聞くと、はい、要は、その地域に夜、行き場所がなくて、こう、徘徊している、子供たちが結構いるっていう、街の中にこう、いるっていうことが問題になっていて、はい、で、まあ、警察がその子供を捕まえて、はい、まあ、家に引き返したりとか、補導したりとかっていうことがあるんだけど、はい、何かその子供の行き場がないっていうことに対して、何かその子供の居場所を作ろうと思って、はい、まあ、ブランコを広場に作ったんですよね。
はい、
で、そのブランコの、はい、なんだろう、こう、普通だったら、こう、チェーンの部分っていうか、
はいはい、
紐の部分が、はい、揺れると光る LED のなんかロープになってて、
は
い、子供たちが乗ると、街の中でブランコがフラフラこう光るんですよね。そしたら、はい、みんな気になって、ここに目を向けるらしいんですよ。そうそう。なんかその、夜に、そうやってなんかこう、子供たちの居場所を、それはなんかそうやってなんかこう、子供たちが遊んで、その光っている LED によって、その人の視線が集まるっていう。でも街の人たちがその子供たちを、子供たちが遊んでるっていう行動から、生まれたその動きによって街の人たちが、知らず知らずのうちに見守ってるっていうことを目指したらしいんですけど。ただその、やっぱりその、夜、そういうふうな、こう、パブリックな場所に、居場所があるっていうのは、やっぱすごくいいなと、その時も思ってですね。
なるほど。まさに、そうですね。わかりました。
はい。
ありがとうございます。はい、それではですね、まあ、最後にですけれども、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの、まあ、全体の総評をですね、お聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、金賞の公表の際にも少し話したんですけど、
はい、
その現実か、実現可能であるかとか現代的な問題に着目しているかっていう、
はい、
そういうなんかリアルなこう視点で見たときに、
はい、
本当に共感できるものが、あれだけ多くの応募があったにもかかわらず、はい、僕は1点しか探せ、しっかり全部読み込んだんですよ。
はい、
でそれでも1つしかなかったっていうことが、はい、まあ、すごくちょっと総理にはやっぱり少し危機感を感じていて、
はい、
で僕はどちらかというと、教育と、建築の教育とかではなくて、
はい、
建築を作ることだけで食べている方なので、
はいはい、
まあ、実際の業務として、
はい、
まあ、その出口がどうかっていうこともそうなんだけれども、やっぱり求められるのがその入り口をちゃんと入ってるかってことをすごく求められるんですよね。社会に出て仕事をやるとな、仕事として設計、何かしらその状況とか建築を設計するとなった時には、
はい、
まずその解釈の部分をすごく求められることが僕は多いなと感じているので、
はい、
学生のうちから、まあ、そういった、まあ、訓練をしておくべきじゃないかなと、ちょっと感じました。
はい、
要は、やっぱりこう、ワンアイデア、まあ、時間が、今の学生の方たちも忙しいから、
はい、
まあ、ワンアイデア、の、飛距離みたいなことだけで乗り切ろうとしてるものがやっぱすごく多くて、それはちょっと良くないなと思って、だから、今回はその、出口よりも入り口を、入り口を評価したっていうのも、ほと とんどのアイデアコンペで、やっぱり出口の方がこう評価されると思うんですよ。だからでもそうやって、真面目にやってね、真剣にやってる人たちが、やっぱり取りこぼされてる状況がすごくあるんじゃないかと思っていて、で、そういう人たちをちゃんとこう拾うようにしていかないと、そういう目って多分育たないんだろうなと思って。
なるほど。
今後も何か、自分たちの仕事もそうだし、何かこう、評価を求められるときには、そういう視点で、ずっと見ていこうとは思ってます。
なるほど、なるほど。わかりました。去年からこのコンペ始めてて、なんて言うんでしょうね。やっぱり出口が多いんですよ。やっぱり、コンペの作品っぽいものがやっぱり多かったんですよね。で、その中でこの3つの、この井出さんの選び方っていうのはすごく衝撃的でしたね、今日。もう 30本ぐらいかな、もう好評いただいてこう収録してるんですけども、その中でもかなりちょっと衝撃的でした。
まあでもなんかその、出口だけやってることが悪いってことではなくて、出るんだったら入り口もちゃんとやってればより良くなるのにっていうふうになんか学生の人たちに思ってもらったらいいなと。
わかりました。すごかったです。はい。ありがとうございます。では、
すいません。ありがとうございます。
ではここでちょっと一度締めさせていただきますね。
はい。わかりました。
どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。